メイズ FM 761
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人協和会がお送りいたします。障害がある方にもない方にもエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、私は過緊張状態でこのマイクに向かっているわけですけど、はい、じゃあまず自己紹介をお願いいたします。
はい、100回記念の時にも出演させていただきました協和会の理事長の山本直彦です。よろしくお願いいたします。この2014年にこの協和会に来させていただきまして、翌年2015年から理事長をさせていただいております。途中6年ぐらい院長兼任をさせていただきましたけども、この2015年で無事10年という節目を迎えまして、めでたく退任させていただいて、やっと肩の荷が下りておるというのが、本音でございます。よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。山本理事長がこのラジオと私と協和病院を全部つなげてくださってですね、このラジオの放送も、本日10周年ということで、なんか理事長のご退任とこのラジオの10周年というところが重なってね、とてもなんだか深いご縁を感じております。で、まあ、10年間本当に理事長としてご指導ありがとうございました。
はい、いえ、こちらこそお世話になりました。
本当にたくさんの功績を残されてきたわけなんですけども、まあ、その中でも取り組まれてきたことをですね、一つずつ押していただけたらいいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、大丈夫ですか。
はい、
先ほどたくさんとおっしゃったんですけど、はい、たくさんはありません。
いやいやいや、はい、
本当に一つか二つなんですけども、まあ、時間の関係で少しこう幅を広げて喋らせていただきたいと思いますけども、まず一つはこちらの協和会に来させていただいた時に、協和会が創立記念60周年記念事業っていうものがありまして、すでに建て替え、新築にして建て替えというようなお話がありました。当病院は3棟 ABC と3棟ありまして、そのうちの1つが、まあ、老朽化ということがあったので、まあ、建て替えという話があったんですが、もう1つのところも、まあ、いずれした方がいいんじゃないかという話がありまして、まあ、1棟で行くのか2棟で行くのかというところを随分悩みました。で、まあ、いずれにしても現場の方々の職員スタッフの、まあ、意見が、まあ、大事かなと思いまして、まあ、ボトムアップという形で各部署 の、 責任者の方たちと集まっていただいて、まあ、建築委員会を作って、けんけんがくがく、数年後あるいは10年後20年後30年後の、医療状況がどうなっていくのかということを、まあ、予想しながら建築を進めていきました。私個人としては本当に1棟にするのか2棟にやるのかっていうのは随分悩んで、まあ実はその後に皆さん、まあ、延期になりましたけど東京オリンピックの、開催が控えておりまして、東京オリンピックが終わった後になると相当、建築の資材であるとか人員の問題とかいうことで建築費が相当高騰するのではないかというようなことが予想されていましたので、もう本当に財政的なこともありましたので迷いましたが、思い切って2棟で建て替えをさせてもらいました。今から思えばもう今の時代病院の建て替えするということは本当に建築費が高騰して厳しい状況にあります。まあ、もちろんその後コロナであるとかウクライナであるとかいろんな要因があったにしても非常に難しい状況だったので、今から思うと思い切ってやってよかったかなというふうに思っております。
うん、本当にそうですね。2棟もしももう1棟残していたら 今走っている大府市の循環バスもなかなか乗り入れができなかったと思うんですけども、まあ、理事長の ご決断でその2棟分を1棟にまとめたというところで駐車場スペースが広くなって、その分、まあ、バスも周遊できるということでですね、まあ、この敷地の中にこうバスが通ったっていうことも私にとってはとても嬉しい出来事だったです。はい、まあ、使い勝手もいいですもんね。
そうですね、前の駐車場が広くなって、いろんなイベントがそこでできるようになって、うん、でまあ、この巡回バスが乗り入れできるっていうのはもう昔から の課題であったんですけども、やはり、まあ、途中の道が狭いであるとか、あるいは病院の中で、こうぐるっと回るっていうスペースがないとかいうことがあって、まあ、本当にこれは実は裏では松下さんが本当に尽力していただいてですね、こう巡回バスが乗り入れできるようになったというふうに思っております。ハードの面では貢献できたのかなと、でソフトの面では松下さんの貢献があったのかなと思っております。
ね、よかったなっていうふうに今改めてですね、本当に先ほど理事長がおっしゃられたように、この建築費の高騰っていうのは本当に頭痛い話で、これが今迫ってきたらちょっととても当時の建築費ではなかなか建てれなかったかなっていうふうに思うので、もうギリギリのタイミングでギリギリにいい選択をできてよかったなっていうふうには思います。まあ、いろんな議論がありましたけれどもね、うん、はい、ありがとうございます。さらにありますよね、先生のご功績は。
いや、まあ、本当に先ほど言いましたように、うん、僕一人でのことでは到底できるものではないんで、うん、ただ協和会っていうのはご存知のように精神科がまあメイン の病院でありまして、でまあ長期に入院されている患者さんをできるだけもう地域にお返しして地域で支えていくようにという、まあ、病床削減の問題、地域に、安心で暮らしていただくというそういう、まあ、国の方針もありまして、まあ、それにはやっぱり地域で支えていくための精神科における地域包括システムというものの構築をしっかりしていかないと、ただただ退院させていただくだけではダメだということで、特にまあそこの方に力を入れたいなというふうに、まあ現場のスタッフとも話しておりました。で具体的にやはりそのためにはまず地域で、看護婦さんがまず見ていくということで、精神科に特化した訪問看護ステーションの、まあ、開設が必要だなというふうに思いました。これについては本当に松下さんと当時看護部長でおられたので松下さんと本当に相談しながらですね解説をしていくことができました。現在ではもう5箇所できておりまして、本当に地域 の精神科の患者さんに対して貢献していただいているなと思って本当に良かったなというふうに思っております。
はい、当時まだね、なかなかこう広げるっていうところが難しかった協和会の訪問看護ステーションが今、ね、精神科だけでも5拠点内科も入れると6拠点繰り広げられたっていうところもとてもそれを推し進めてきてくださったっていうことにも感謝したいなというふうに思っています。今その理事長の期待に応えるかのように精神科の訪問看護もかなりこう困難事例も対応できるようなそういう医療法人ならではの取り組みもできていますもんね。
そうですね、この、まあ、春からは精神科の先生が実際に、まあ、訪問して、診療していただくという先生も出てきておりましてね、ナースサイドの問題だけじゃなくて医療の現場でも積極的にこう、まあ、入っていただけるようになったのも、まあ、そういった地盤ができたからかなというふうにはまあ思っておりますね。
はい、そうなんですよね、訪問看護ステーションだけじゃなくって当然やっぱり医療のリーダーである医師もやっぱり地域に出るべきだという機運も高まりまして、まあ、あまり遠方には行けないですけど協和会周辺の地域にはドクターも訪問診察に行くということもかなりやっぱり地域からの期待も寄せていただいているので、まあ、どんどんその理事長の思いがこの後の世代にも受け継がれていくのかなというふうには 思っております。
いいありがとうございます、う
ん、はい、あの比較的こうあのやればいいよっていうふうに後押ししていただいて、あのステーションとかがあのどんどんどんどん広がっていけたなっていう、そこはあの感謝しています。あの、ね、あのやりなやりなというふうにおっしゃっていただいて、 それがこう支えになって今があるなというふうに思っております。はい、ではですね、あの番組の途中なんですけど、ここでこの番組のテーマソングおかけしたいというふうに思っております。まあ、理事長が今までやってこられたこと、それそのものがもうテーマになっているような、曲ですけども、藤田恵美さんの思いやりの歌お聴きください。お聞きいただきました。さて、理事長、さらにですね、理事長の、ご功績をお話しいただきたいというふうに思うんですけどもね、はい、あの続けてお願い
して
いやいやいや、どんどんあのエベレストのように高くですねお願いいたします。
はい、あの先ほどあの最初の方でちらっと申し上げたように、あの途中6年間ぐらい院長を兼任させていただきました。でその間にも本当にあのたまたまですね、たまたまと言っていいのか、コロナが流行いたしまして、
うーん、大変な時期ですよね。
そうなんですよね。でやっぱり当時は検査法もなく、もちろん治療法もなく、でまあ、あのやはり院長というと感染対策の責任者になるんですよね。理事長はどちらかというと経営の方なんですよね。
そうですよね。
で院長はやはり現場の、まあ、そういったその、まあ、医療看護というところの感染の最高責任者になるというところで、そういう、まあ、検査法もないという時に、なんとなくこうコロナの人が病棟でというか、うちに出てくる前に他の周りの病院で出てきた時に、本当に当時は一人出ただけでももうパニックになるような、うん、まあ、そんな時代だったもんですから、うん、うちの病棟で一人疑わしい人が出たというふうに報告があった時に、いやこれもしもコロナだったらどうしようどうしようと言って、本当に本当に寝れない夜を迎えたのが、まあ、あの記憶に残っています。うん、でまあその後ですね、まあ、だんだんいろんなあの検査方法とかが出てきまして、まあクラスターがうち、あの当然うちの病院でもクラスターが発生しました。で、まあ、現場 あの看護さんたちと一緒に、まあ、ゾーニングといいますかね、あの感染してる人と感染してない人と分けてやる。でもう本当にあの現場の病棟では大変なあのスタッフの方たちだったんですけれども、 もうスタッフはもう本当に自分が感染してもいいというような身を挺してですね、陽性者の患者さんにケアをしていただいたっていうのはね、本当に敬意を表したいなというふうに思っております。先ほど言いましたように理事長はどっちかというと経営の方なので、どんどん患者さんを入れたいだけど、クラスターが発生するとやっぱり病棟閉鎖をしなきゃいけないっていうようなところで、まあ、一人の人間で二人のこうなんて言いますかね、役者がいるみたいな感じでジレンマに陥ったのも記憶に残っております。
相反することをよくされてきたなっていうふうに思うんですけども、本当にやっぱり二類の間のコロナは苦しかったですね。医療業界本当に苦しくって、それこそ精神科病院なので地域との交流ってこともすごく大事にしてきたのに、それも遮断されるということで、なんか私もどうなっちゃうんだろうっていうふうにちょっとねふつふつと思いましたね。
今でもやっぱりその後遺症が残ってるね、いろんな企業会社病院もそうですけどね、倒産されたりしてなかなか立ち上がれない、場所もありますよね。
そうですね、ただ一方でそのクラスターってね、さっき理事長おっしゃいましたけども、能登院では比較的こう早くですね、その感染対策の機能が充実してて早くこう収束するっていうところに、かなりこうそこら辺はとても他病院の情報と比べると速やかだなっていうふうに思うんですけど、その辺のコツは何だったんですかね。
本当にね、毎週毎週って言いますか、そういう患者さんが出るたんびに感染対策委員会を開いて、で少しでもこう状況が変わるたびに感染対策マニュアルみたいなものを、もう一方から二方からどんどんどんどんやって、まあ、20方30方を作りましたかね。そういうものを作って皆さんに発信して、情報を共有していったというところかなと思いますね。
そうですね、病院だけじゃなくて協和会は施設もあるもんですから、施設の方にもやっぱり少しこうクラスターが、ただ医療法人ならではでもその施設でもゾーニングだったりとかってするところも徹底して行ってっていうことができたので、今振り返るとみんなよく頑張ったねっていうことと、あの時の経験はやっぱり糧になりましたね。ゾーニング、PPE の付け方、手指消毒のあり方っていうところも本当にこういい勉強をさせていただきながら、患者さんの対応をしてきたということがあるかなというふうに思っております。理事長は比較的こうボトムアップということをいつもこう口にされているんですけども、 なぜその心構えはどこから来るんですかっていう、全然こうなんて言うんだろう、台本にないことをですね今質問させていただいてるんですけどね。
最初にこの教鞭に理事長としてきた時に申し上げたのは、もう本当に自分自身そんな経営者としてのその実績があったわけではなく、またやはり協和会のスタッフの皆さんもみんなプロフェッショナルなんですね。ですので、本当にこう口はばった言い方ですけども、こうオーケストラみたいなもので、皆さんのそれこそそのこう部署のこうスキルをなんとかこう、上げていただいて、例えばクラシックなら曲作りの違った方向に、この協和会という船が違った方に行かないように行きつつあれば、ちょっと違うよこっちだよというような形で、やっていく、本当に口はばた言い方ですけども、コンダクターっていうのか、そんな感じでできるだけ皆さんのこのバイオリンであるとか、チェロであるとか、そういうこう音色をこう引き出していこうというふうにも思っておりましたね。でいい曲作りができればいいかなというふうに思ってましたね。
私は比較的理事長と近い位置でこう仕事をさせていただく立場に置いていただいたんですけど、とてもやりやすかったですね。
私はやりにくかった。
ごめんなさい。いや、もう今から反省の放送に切り替えた。
ちょっと固い話ばっかだったので、ちょっと冗談を入れたんですけどね。
はい、
松下さんのその笑いが欲しくて。
すいません。はいはい、本当にありがとうございます。ある程度こう部下に任せていただきながら、失敗した時は本当にそこを示唆していただいたっていうところは、私の経験上も まあ、放送には流せないいろんなことがあったなっていうふうにね示唆いただいたことは、はい、
まあ、とんでもないと
思います。
お互い様で、
これからの人生に生かしていきたいというふうに思っております。先生、今後の共和会にどんな期待を寄せておられますか？
そうですね、ご存知かもしれませんが、大府市には市民病院がございませんで、まあ、そういう意味では、まあ、共和会共和病院ぐらいの規模の病院というのはもううちしかない共和病院しかないので、やはり地域に医療に根ざして地域に根ざした病院作りをしていきたいなというふうに思っておりますね。ただやはり今まで少子高齢化の中でやっぱり人材不足がどこの企業病院でもあるので、まあ、その辺は非常に、まあ、危惧しているところでありますけれども、松下さんが非常に地元で現場の地域の中にも本当に溶け込んでいただいて、そこでのその、まあ、なんて言いますかね、人間関係といいますか、そういうのが本当に構築していただいているので、地域のご理解と支援をいただきながらですね、地域医療の発展、特に先ほど言ってました精神科の、ね、地域包括システムのこう推進っていうのをしていっていただいて、日本に共和会ありというような感じでいただければありがたいなと思っています。
ですか、ありがとうございます。本当に口幅ったい方ですけど、地域の中での活動っていうことも本当に多めに見てきていただいてですね、私が少しこう勤務時間の中に抜けてですね、地域の中に行かせていただくことも本当に寛大な目で見ていただけたので、そこは本当にこれから継続できたらいいなっていうふうに個人的には思っております。
どんどんサボってください。
いや、サボっているわけじゃあるんですけど。
はい、人生でサボりって大事ですよ。
そうですよね、うん、
それがないとね、
はい、そうですね、いけない。
サボり、サボりって言い方悪いですけどね。
はいはい、でもそこでやっぱり地域の中でも顔対顔だよなっていう風にね、フェイス2フェイスでつながっていくってことは大事だなっていう風に思うので、まあ本当に今日は病院の職員の皆さんたちも本当に最近本当に特に地域に出てって、医療っていう立場でつながってきたり、介護という立場でつながってきてくれているので、まあ、医療福祉介護の分野でつながれるような、そんな法人にねなれるといいなっていうふうに、きっとそこを理事長は今までも目指されてきたので、はい、そこのお気持ちをつないでいけたらいいなというふうにもお話聞いてて思いました。はい、理事長、本当にありがとうございました。
あ、いえ、こちらこそ本当に支えてもらってありがとうございます。
ありがとうございます。最後にと言いますかね、まあ、最後ではないんですけど、まだこれからね、理事長名誉委員長として共和会の中でまたお務めいただくわけなんですけど、まあ、理事長の立場で、一言お願いできたらなというふうに思っております。
理事長の立場ですか？
はい、
あと1ヶ月しかない、
はい、理事長の立場じゃなくてもいいですもうなんか質問が難しいです、
はい、いやいや、とんでもない、とんでもない、本当にそういう立場っていうことじゃなくてね、本当にいろいろ勉強させていただきました、いろんな面で。で、まあ、ただ大きな失敗もなく大過なく、まあ、10年間やってこれたというのもね、松下さんはじめ本当にスタッフの皆さんの支援のおかげだなっていうふうに本当に感謝しております。まだまだ、今年で72になりましたけども、まだまだ若いつもりで頑張っていきたいなと、そこで笑いますか？
はい、
そこで笑われると思わなかった
若いから
、はいはい、まあ、気持ちだけですけどね、
はいはい、
健康に気をつけて頑張って、はい、また医療に尽くしていきたいなというふうに思っておりますので、はい、最後にどうしても言いたいのがあって、はい、また呼んでください。
はい、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。はい、理事長から心を込めてこうリクエストをいただいたんですけど、ここはなぜこの曲を選ばれてどんな曲かということをですね、お話しいただいてもよろしいですか？
ありがとうございます。はい、今ご存知かもしれません、 NHK 総合でね、再放送している柴田亮太郎の作の坂の上の雲 のテーマソング、スタンアローンという曲なんですね。まだ生まれたばかりの明治の、国の中で、まあ、いわゆる、まあ、少年の国っていうような生まれた状態の中で、まあ、いかに世界でこう認知してもらうかっていうために、 明治という時代の坂を登っていく若者たちの若者の物語というところですので、うんうん、私もこれ聞きながら勇気ももらい、一方でこう、涙も流すうるっとしてっていう曲ですので、うんうん、ごめんなさい、私のためにリクエストさせていただきました。
はい、ありがとうございます。山本理事長からのリクエストを最後におかけしようと思います。明治の時代の若者の歌なんですけどね、まだまだ若い、山本理事長からのリクエストですので、皆さん勇気をもらえるように、お聞きいただけたらというふうに思っております。では、リクエスト、森牧さんが歌われるスタンドアローン、どうぞお聞きください。次回はですね、4月14日にお会いいたしたいと思います。お相手はパーソナリティ松下直美でした。今日のゲストは、共和会理事長、山本直彦先生でした。先生ありがとうございました。
こちらこそ
本当にありがとうございます。感謝申し上げます。ありがとうございました。
No.